にちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、今の自分の毎日がもっともっと幸せになっていく樽を知るっていう考え方、マインドがあるんですが、樽を知るに今すぐ至れる3つの考え方をご紹介させていただきます。今すぐできることですので、もう本当にもう樽を知りたいんですとか、満ち足りていることに今すぐ気づきたいんですっていう方は今すぐできることをお伝えしますので、よかったらお試しください。とその前にお知らせをさせてください。いよいよ12月2日、もうすぐ近づいてまいりました、ゆうこ先生をゲストにお招きしたオンラインのイベントです。風の時代をどう楽に生きるか作戦会議ということで、ゆうこ先生、リアルの東京とかではですね、リアルの講座とか講演会とかを開催されていらっしゃる方で、私も本当になんかゆうこ先生の考え方素敵だなと思って、すっかりファンになった人間ですでゆうこ先生はどんな人かというと、メインはメイクの先生です。そして今ではですね、それと使いながらコーチングもされていたり、体内記憶教育協会というところで講師お話し会とかもされながら、あなたが生きる意味はきっとこういうもので考えていいんじゃないかなとか、自分が生まれてきた意味とか、私なんでこんなに苦しんでんだろうとか、そういう思いを持っている方の、生きるを楽にするお手伝いっていうものをされていらっしゃる方です。おしゃべりするだけで自分の心がスポンジみたいに柔らかくなっていったり、刺さっていたトゲが溶けていくような、そんなイメージが連想されるような素敵な方だと私は思っているんですよね。ゆうこ先生は私よりもはるかにたくさんの経験をされていらっしゃいます。化粧品の企業を退職されてからアメリカに渡って活動されたり、あとは結婚もされて離婚もされて乳がん宣告も受けてっていう、いろんな経験をされていらっしゃる方なんですよね。そんな彼女だからこそ、私とは違った色眼鏡じゃないけれども、ゆうこさんの眼鏡フィルターを通して、生きるってこんな風に楽にしていいんだよっていうのを伝えてくださるんじゃないかなとも思っております。でもちろん私も参加いたしますので、そこだけの話しましょう。公開はしません。アーカイブも、基本残さないです。残したとしても多分記録用です、私のどんな話したっけっていう記録用です。一般公開はしません。その場限りの人たちとそこだけで喋りたい話をする、それが私の中で、何でしょう、毎日の日常の中でただ喋りたい人、この話、自分の悩みをする相手がいないだけですっごく苦しいんだよね、誰かに喋りたいなっていう話をそこでシェアすることによって、自分の心が少しでも楽になる方がいらっしゃったらなっていう思いで開催します。詳細はこの音声の概要欄に載っております URL リンクからワークショップ一覧っていうところからチェックしていただけますと幸いです。お会いできるの本当に楽しみにしております。そう、ゆうこ先生、売れっ子ですので、もうなかなか予定が合わなくてですね、もうこの12月のイベントが今年最後で、また来年もすぐには依頼できそうにありませんので、ゆうこ先生とちょっと喋ってみたいなとか、あわよくば Facebook でつながりたいなっていう方もできたらいらしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで本題に行きましょう。今日からですね、私の人生はもう満足です、幸せすぎますっていう、いわゆる樽を知る、知足するっていうことですね。知足するために今すぐできる3つのことをご紹介させていただきます。で、1つ目、真逆を考える。2つ目、見渡す。3つ目、始まりを思うです。これはもういろんなやり方がある中で、私の持論というか、私はこれがいいよなって自分の中で思っている3つのことなんですね。で、1つ目は真逆を考えるっていうことです。知足できない時ってないものを探してるんですよ。私ってコンプレックス、こんなところがあって、丸々ちゃんよりも可愛くない、周りの人よりも仕事において自分が楽しいと思えていないとかもそうですし、私だったらもっとちっちゃい細かいところが気になってます。髪の毛パサパサだな、でも硬いなとかいろいろとあるわけなんですよね。このないもの、あれもないこれもないっていうことばっかり考えて1日が過ぎていく時もありました。20代とか私特にそうだったかなと思います。彼氏いない、結婚していない、子供いない、家、自分の家買っていない、車持っていないとか、 ずっとないないないないないないおばさんでしたね、あの頃からそうだったなって思います。でないなとか私なんてとか誰かよりもこうだからって自分のコンプレックスばっかり、できていないことばっかり見つける天才の時ってあんまりいい表情してないんですよね。いつも不安だなとか精一杯だなとか、作り笑顔が一生懸命だなとか、そんな感じで一生懸命だったなと思います。そう、なんか頑張りすぎてたんですよね、きっと。ないものを自分で気づいてしまってるがゆえに、ないもの、どうしようもないものを埋めようとしてお金をかけて何かをする、もしくはないものを持っている自分っていうことを隠そうと必死だったなとも思います。でもないものってそんな気にしなくていいことの方が多くって、私今持ち家じゃないですけどめっちゃラッキーって感じなんですよ。だって海外移住したいっていう思いもすぐに叶いそうです。もし日本がなんか一大事件に巻き込まれるようなことがあっても、心惜しみなく手放す不動産も何もないので逃げられるって思うんですよね。まあ、そんなプラスなもポジティブ人間になれるきっかけをくれたのはこの知足ですよね。で、真逆を考えるっていうのは特に他人に対してとかもおすすめかなと思います。家族とか職場の人とか、その人に対する感情とかって満たされないことの方が多かったりすると思うんですよね。人間関係でそこなんですよ。もっとこうしてくれたらいいのになとか、なんで優しい言葉で話してくれないんだろうとかあるんですけど、その真逆考えてみてください。例えば人間関係とかでもそうなんですよね。自分の家族、まあじゃあ例えばパートナーの相手がお金に堅実で、無駄遣いは絶対に嫌だって言っていて、仕事も真面目で、休みの日でも仕事が終わってなかったら仕事を優先させて家族のことを後回しにしていますと。で、平日とかお仕事の日は帰ってくるのが遅くって、家のことは自分一人でやってます。まあこれ私なんですけど、その毎日が、うわなんか辛いな、嫌なんだな、私満たされてないな、全然幸せじゃないじゃんっていう風に自分でジャッジしたとしましょう。そうすると、その真逆考えるんですよ。自分のパートナーが仕事よりかも家族優先で、遊びのことばかり考えていて、お金のことも適当で、仕事をサボることもあれば、仕事の日でもなんか家でぐうたらしていますと。定時にすぐ帰ってくるけれども、仕事の電話一切出なくて責任感ゼロです、仕事適当です、どうどうってことなんですよ。まあ、極端すぎますけどね。仏教では極端避けろっていう話はあるんですけど、極端すぎてちょっと今のおかしいかもしれませんが、まあ、こうやって真逆考えるんですよ。そうするとどっちの相手に惚れたんだろうってことが分かってくるんですよね。確かに仕事大好き人間にも私はちょっとそれでいいのかって疑問に思う瞬間あるんですよ。でもその真逆の人はちょっと私無理かもしれないってか、惚れる要素がなかったなって気づくんですよ。3番目の話、あの初めを思うというのにも通じてくるんですけど、こんな感じですね。真逆を考えると、今ってちょうどいいじゃんに気づく瞬間が出てきます。こんな感じですね。では2つ目、見渡すです。見渡すっていうのは何かっていうと、これよくやりますね。持っているものを気づこうよっていうことですよ。私20代の後半ぐらいまではないないおばさんだったんですけどもうなこれもないなとか思ってて、私なんてあの田舎出身なので、地元で結婚して子育てしてる子なんて田舎だと賃貸なんでっていう考え方なんですよ。結婚したら家建てるっしょっていう考えが多くて、これありません？田舎あるあるかもしれないです。地元の大学行くなら軽自動車買ってもらえるみたいな、そんな感じですね。地元で結婚するんだったら親もいろいろ融資してくれるから家建てようよみたいな、結婚したら家って感じですよ。親しかった友達、田舎にいる友達っていうのはそういう人生を送ってるので、幸せイコールそうでしょっていうふうに私は教えられて、親からも教えられてきたし、周りの子たちもやっぱ結婚したらこうだよねとか、結婚するならさこういう人がよくって、でこういう家に建てたいよねみたいな感じで話すわけなんですよ。なんかね、そういう経験がある方はその地元を離れるっていう経験をされて、今どこかで社会人として生活されている方は、その田舎の友達の今と自分の今、その出て行った自分の今ってギャップが多分徐々に感じられていくと思うんですよね。そういう時ってお互いがですよ、自分だけじゃなくて相手もきっとそうなんですけど、ないものが際立ち始めるなと思います。 私は結局出てよかったって思っていて、例えば田舎で生活するのであれば賃貸はもったいないよね、家建てた方がいいよね、だってそこで過ごすんじゃん、都会とかと比べ物にならないくらい安く建てられるよみたいな感じで話されるわけなんですよ。資産価値の話で言うと奥さんになりやすいっていうのとか、ちょっとその話は置いておきましょうねでしかも田舎で生活する、地方で生活すると地域のコネクションっていうのがもともとあるから、友達がすでにいるっていうことありますよね。ご近所付き合いも顔が知れていて、で中学高校大学の友達とかが近所に住んでいて、金曜の夜も楽しい、土日も楽しい、なんか家族ぐるみで楽しいみたいな、そんな風景を私はよく聞きますいいなって思いながら思います。だからこそ外に出て自分のそのコネクションがないところで生きていくって決断した人からしたら、そのあたりも全部羨ましいんですよ。今の自分ないから。私もそうです。これからも転勤多分続くんだろうなって思うんですけど、また一から交友関係作って、また一から教室どうするか考えて、今度大阪で私教室やろうと思ってます。その話だけちょっとこっと言いましたなんですけど、そうやって0から1、0から1っていうのをその行った先行った先でやり続けるっていう、結構力のいることをやっていかなきゃいけないので、ずっと同じ場所で生きていくっていうのもいいよな、楽だよな、だって考え事とか悩み事減るじゃん、だって友達がいるじゃん、いいなって思う瞬間もあるんですよ。でも逆も考えてみてくださいね。ずっと同じ県で生活して、ずっとそこから出なくって、私の中学の友達もそうなんですけど、ずっとその町で住んで町で生きていくっていう人もいます。仕事先もそこでっていう人も中にはいます。その人たちだって何かないものって持っているんですよ。何か気づいているんですよ。それは刺激がないなかもしれない、もしかしたら夢とかがないかもしれない、やってみたい、チャレンジしたいって思って、それを切磋琢磨も励まし合いながらやろうねっていう仲間がいないっていうこともあるかもしれないです。これはご想像にお任せですね。みんなそうやってなんか誰かと比べて、比べようのないことで比べて、勝手に自分で私こうだなああだなって言うんですけど、持ってるものたくさんあります。だからこそまず今いる、あなたが今そこでいるところ、私の音声を聞いてくださってる今そこです。で見渡してみてください。見慣れたものありません？これ知り尽くしてるよっていうものありません？車の中で運転されていらっしゃる方であれば、いやここのお菓子屋さん美味しいんだよねとか、あそこのラーメン美味しいんだよねっていう知ってるものありません？顔見知りな人いません？スマホなんてそうで、つながりあるのすごくないですか？今もつながりがあるってすごくないですか？こうやって私と音声でつながっているっていうのもすごくないですか？持ってるものいっぱいあるんですよ。そしてこのまま3つ目いきます。始まりを思うっていうことです。でこの思うっていうのは想像するの想像の方ですね。でこの始まりを思うっていう声、私めちゃくちゃ好きで、これ何かっていうと、人間関係で何か足りないものとか、心がちょっと孤独だな寂しいなっていう思いを持っている方は、今つながっている人、まあ、家族とかでもいいです。その一番初めを想像するんですよ。想像というか正しくは思い返すんですね。今パートナーとしている家族がいれば、その人と初めて出会った時、そして初めて出会ってそこからおしゃべりを何回かするようになっていた時の自分、そういう始まりを思うだけで、あこれ奇跡なんだな、当たり前じゃないんだな、昔の自分が選んだ結果なんだなっていうことに気づくはずなんですよ。子供に対してでもそうですよ。生まれてきた瞬間、その心拍確認できた瞬間とかでもいいですよ今こうやってなんかギャーギャーギャーギャーにぎやかでママの言うこと全然聞いてくれないけど、私は確かにこの子が生きているっていうこと自体が嬉しいと思った瞬間があったんですよ。私も流産した経験があるっていうのを以前シェアさせていただいたことがあるかなと思うんですけど、その1回の流産もう本当にこれ確率論って言われてるから、自分の中で腑に落とすしかないんだろうなって思っていたことではあるんですけど、かなり悲しかったんですよね。かなり悲しかったけど、悲しいよね、辛いよねってただ寄り添ってくれるだけの人が周りにいなくって、それが一番辛かったなっていう記憶があるんですよ。大丈夫だよとか、いやきっと彩乃ちゃんなら大丈夫だよとか、そういうなんか励ましとか、なんか 顔を上げてとか未来を見てとかなんか美味しいもん食べよう憂さ晴らししようとかそんなことばかりを言われることが私は正直辛かったんですよね。ただただ悲しかったよねっていう言葉だけでいいのになんか無理にみんな私のこと励まそうとしてくれてたよなってそうそうで思っちゃって勝手に思い込んじゃって被害者ぶってた時もあったんですよね。でもその一件があってから毎回毎回その何ヶ月検診とかで行くじゃないですか。その何ヶ月検診とかでしたっけちょっと忘れちゃったけどその妊娠中の検診とかに行った時に生きてるってだけでめっちゃ嬉しかったんですよね。心拍止まってないよかったとかめっちゃ嬉しい生きてるだけでいいっていうことを時々思い返すんですよ。でこれするだけこの始まりを思うっていうことですよね。始まりこの子との関係の始まりを思うだけで求めすぎてるの私じゃんに気づくんですよ。早く寝なさい早く起きなさいもうそうだしいやスイミングねこうやったら多分上手にクロールできるから次こそは進級できるんじゃないとかもそうだし全部私が求めすぎてるだけじゃんね気づくんですよね。だからなんかもういいのか悪いのか分かんないんですけどある程度ほっといてます。もうですねもうですね。なんか求めすぎてる自分よりかはなんかありがとうの自分の方がやっぱり好きじゃないですか。ありがとうって言ってる自分の方が心地いいじゃないですか。人間みんなそうだと思うんですよね。つながりを味わいたいしつながりに感謝したいし相手からも自分の存在を感謝されたい。そういうつながりっていうものが結局人間は一番大事で愛おしくって心地いいものなんじゃないかなって思ったんですよね。なので今すぐ知足できます。めちゃくちゃシンプルです。真逆考えてもいいです。見渡すだけでもいいです。そして始まりを思い返す。始まりを思って想像してもいいです。思い返してくる。それだけでもいいんじゃないかなって思ったんですよね。そしてここから先の未来っていうのはどうにでもできます。アドラーさんも言っていたそうですね。過去はいらないって。これから先どうしたいかそれによって今の自分決めていきましょう。知足するっていうのは誰でも0円でできます。0円でできるのでお金出して満たそうなんてしなくっていいですということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。